狭間で見えた経済世論のバカの壁。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
これね、23年新年2回目の番組ですけれども、今日はもう、はい、成人の日、
はい、
あの20歳をお祝いする日、
18歳に下がったので、
うん、
18歳の人も成人なんですね。
成人なんですね。なんか、はい、19の人もなんかやんのかな。
あ、でも、あの、うん、一応成人の日は、ま、場所にもよるんですけど、二十歳でされるところも、ま、多いみたいです。
あ、まあそうなんですよね、
はい、
うん、ちょっとうちの息子が二十歳やから。
そうか。
でもどうなんやろうな、言
って ちょっとややこしいです
よね。ややこしになってますよね。まあでも、その辺の皆さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。でね、まあ、こう23年1月、まあ、一発目は23年、まあ、どうなるかって展望の話しましたけど、
はい、
あの1月1日の早朝ね、うん、もう午前1時45分から朝の5時50分まで、
はい、
テレ朝さんの朝まで生テレビ
出てまして、はい、出演されてましたね。
で、まあ、これテーマはこの日本最高どうする日本みたいな、うん、日本をどうやって立て直すんやと、
はい、
まあ、もう不況で大変じゃないですか今。
そうですね。
で、このデフレ化の物価高でスタグフレーションですから、
はい、
まあ、ここからどうやったら脱却できるかって、まあ僕らがいつもこの番組でもね、うん、アルガマラジオでも言ってるような話がテーマですから、うんうんうん、まあ、そういう意味でお声掛けいただいて、まあ当日は田原さんとか、あと政治部長のテレ朝の政治部長の藤川さんとかも入れて、まあ12人、まあ、12人の討論ですから、もう喋りづらい、喋りづらい。
あ、ですよね。
これは、まあ大変ですよね。
うん、
まあそれで、まあ、12人でやらせていただいて、いや、ほんとね、スタッフの皆さん、田原さんはじめね、皆さんのおかげで、朝まで、討論させていただいて、まあご感想はね、皆さんそれぞれお感じだったでしょうから、ぜひ、いかがだったでしょうか、というところなんですけど、うんうん、
はい、
まあ今回ね、今日ね、お話しようと思うのは、やっぱり僕は、まあ言おうと思ってることも大体決まってるじゃないですか。積極財政やって、で、デフレ脱却して、それで、成長するようになったら賃金も上がるし、投資も増えるし、日本国力強なんでと、格差も、なくなんでと。で、積極財政やったらええですよと。で、積極財政の中でもやっぱり一番効率的なのは、消費税を減税することですよと。まあこれはもう、あるがままラジオをね、
はい、
いつも聞いてくださってる方からしたら、いや、そうやと。まあ当たり前の話じゃないかと。いうこと、今僕、多分僕の意見40秒ぐらいで言いましたよね。
言いました。
うん。まあ、これだけなんですよ、僕が言いたいのは。
はい。
で、ほんまは僕、もっといろんな他のことを考えてるんですけどね。うん、年末行ったら、クエ釣れたなとか。ああいう釣り方したらこうやったなとか、もういろんな、いろんなこと、次のライブ行ってやろう。もういろんなことを考えてるわけですけど。
頭の中ね。
うん。でも、まあ、このテーマが日本最高。
はい。
日本をこう、どう復活させるかっていう話だったら、もうこれはもう、何十年も考えてきた結論ですから、
うん、
で、いろんな人の意見も今でも聞いてね、自分の意見修正しようと思っても、もうこれ以上変更することないやろ、ちゅうぐらい。よう考えた。練りに練った話ですから。
煮詰まったね。
うん、だからまあ40秒ぐらいで喋れる話なんですけど、これをもう5時間かけて。
はい。
まあまあ4時間か。4時間かけて、うんうん、みんなに説得しようと。まあ試みたわけですよ。で、まあいろんな人いるわけですよ。例えば、小川さんなんか、立憲民主党の衆議院議員ですけど、成長自体が問題だ、みたいな。
うん。
そんなことして、環境が壊れるとかっていう人もいれば、小畑さんとか、小林慶一郎さんとか、これ、慶応大学の経済の先生ですけども、日本が破綻するから。
はい。言ってはりましたね。
こんなものを、もう、赤字を増やしたかんねやと、
うん、
国債なんか発行しとかんおっしゃったりね。うん。高松さんとか、
はい、
駒崎さんとか、まあまあ、若手、まあ、20代、30代、40代の若手の立場からしたら、僕たち若者苦しいんです。もっと僕たちのためにお金使ってください。でもお金使うと借金増えて、もう僕ら返さなあかん、私ら返さなあかんの困るから、とか、まあ、おっしゃってたり。で、アトキンソンさんとか、賃上げが大事だ。もうその通り。賃上げが大事。うんうん、賃上げ大事。でももう、消費税減税なんて持ってんのほかだと。やっても、あんまり意味がないと思うと。いうご意見があったり。まあ、いろいろですわ。もうだからとにかくもう4時間の混沌とした でも、いろいろと見てくださった方がね、面白かったという感想もあったり、いろんな、まあ、いろんな意見をね、聞いていただいていいんじゃないかなと思うんですけど、この、でね、今日はね、そうやって議論してみてね、はい、そこにも、カオスで混沌としてるんだけど、まあ、法則性があると。どういう法則で、この方々、まあ、その12人、僕除いて11人の人らが喋ってるのか。そこからですね、こう、日本の経済世論の、バカの壁を浮かび上がらせようと、うんうん。それが見えたんですよ、くっきりと。
はあ。
もうだから、11人の方が、バカの壁どうこうじゃなく、その、彼らの意見を聞いてると、あ、こういうバカの壁でみんな引っかかって、おバカなことなってんねんなと。で、僕が40秒で言った、消費税減税してデフレ脱却したら成長してみんな幸せになりますぜ。という話に、なんでこの人はたどり着かへんのかと。いうのをね、今回ね、改めてこの4時間を振り返ってみたいと。30分で振り返ってみたいと思います、はい。ぜひ、最後までお聞きください。
お願いします。Q は、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは朝生で見えた経済世論の和歌の壁。
ということでね、まあ、僕が何思ってるかって、もう一回改めてね、先ほど言いましたけど、まあ、1分ぐらいでお話すると、まあ、大体こんなことなんです。まあ、要するに、実質賃金が上がり続けるまで、積極的な財政を政府は展開したらいいと。で、効率的にやりたいんやったら、消費税の減税が一番楽ですせと。うん、まあ、そんな話をしてるわけですね。で、理由はなんでかって言ったら、今の日本は不況ですと。で、不況の時は、不況が原因でみんなお金使わへんと。
うん、ですね。
うん。だから、消費も投資もしないと、はい。だから儲かったお金全部貯金にしたり、内部留保にしたりとかして。うんうん、だから、ますます不況やから、お金使わへんから、より不況が続くという不況の無限ループにこう。
スパイラル。
スパイラルにこう入ってるっていうことですよね。ところが、景気がどないかしてうまいことポンとジャンプしてね。景気が上向いたら、そしたら、あ、景気ええなぁと。もちろんお金使おうかいうことで、財布の紐が緩んで、内部留保を貯めるどころか、内部留保を取り崩してって、どんどん投資したりとかしていく。だから、景気が良くなったら、景気が良いということが原因で、景気よく振る舞い出すんです。これがね、経済のね、もうルールなんですよ。
はい。
だから、政府はどうしたらええかって言ったら、景気が良くなるまで、金を使ったらええと。
積極的にね。うん、
だから、一時期だけ政府は、3年ぐらいでいいから、2、3年ぐらい、めっちゃ金作ったら、もう1年でいいかもしれん。1年、2年めっちゃ金作ったら、あとも政府が無理せんでも民間が金使うようになるんですぜと。
もうそれ普通に、まあ、素人目で見てもわかります。う
ん、ね。
景気がいいとそれはお金は使う。
そうそうそうそう。だからね、もっとこれを先日名で言うとこうなんですよ、うん。積極財政で日本経済のエンジンをスタートさせると。
あー。
簡単ですよね。
簡単。
これがね、誰もね、11人ついてこないんですよ、
うんうんうんうん。
びっくりしますよ。こんな簡単な話分からへんのみたいな。い
や、なんかね、その積極財政って言ったら、いや、あかんみたいな。
まあだから、この答えにみんなたどり着けないで、どっかで止まってる、うん。そういう壁があるんです。バカの壁があって。で、3つぐらいバカの壁があるなと。
うん、
もうざっと答えだけ言うとね、1つ目が、国の借金超やばいというバカの壁。で、財政なんて無駄っていうバカの壁。でね、流しなんけど賃金上がらんというバカの壁。
最後がなんか、
これほんまにバカみたいな。
ね、
理由考えろみたいな。うん、でこの三つで、みんな止まってるんですよ。でこれね、一個ずつやっていきましょうね。国の借金超やばいっていう、バカの壁は、これも簡単ですよね。政府が借金増やすと破綻すると思ってると。だから金田さんと。例えば、高松奈々さんなんかは、後世への付けはダメなんです。
いや、こういうことをね、言われる方ってやっぱまだいらっしゃるんですね。
う
ん、
そうそう。後世の付けがダメなんです。これ、小林慶一郎さんのもそうだそうだ。小畑さんなんかもそうだそうだ。で、さらに小畑さんは、小林さんとかは、1000兆円を超える借金が積み上がってる。もうやばいんだ！日本の借金は GDP 比でめっちゃ高いから、やばいんだ！やばいかな、とか。でも、ここのバカの壁が、国の借金、小やばい、 超やばいバカの壁、うん、これがなんでバカの壁なのかっていうとね、これ高松さんに僕説明したんですけど、まあ彼女分かってなかったんだと思いますけど、まあ視聴者の方の一部に分かったらいいかなと思って言ったんですけど、国債を発行して政府がまあお金を調達して国民に使うと、
はい、
ね、そしたらまあ政府の借金というものは積み上がります、うん、例えば10兆円の国債を発行したら10兆円分借金が増える、これがやばいとみんな思ってるんですけど、いや、ちょ待てと、増えたん、借金だけが増えたんかと、そのうち待て、10兆円が民間人の手に渡ってるわけですよ。で、僕ら10兆円分豊かにリッチになったんですよ。そしたら今の僕らだけがリッチになったんかっていうの違うんですよ。ずっと政府が借金してもらってる間中ね、この10兆円はずっと民間人の間で滞留してるでしょ、
うんうんうん、
だから今の僕らが10兆円儲かっただけ違うて、1年後の日本人も10兆円儲かってるし、10年後の日本人も10兆円儲かってるし、50年後の日本人も10兆円儲かってるわけですよ、
うんうん、
これね、それ返してくれ言って政府がこれ10兆円増税して引き抜いたとしたらですよ、そこで初めて10兆円が消えてなくなるわけですけど、
はい、
これ返してくれって言わへんかったらずっと10兆円残ってるんですよ。ってことは、うん、後世に残してるのは借金の残高も残ってるかもしれんけど、うん、国民に10兆円の金がずっと配られ続けてるんですよ、
うんうんうん、だから片方だけ見てたらダメ
ですね。そうなんですよ、うん、で借金増えてたってしんどいの政府だけですよ。言ってみたら、まあ政府もしんどないんだけど、実際は自分で金すれるからしんどないんだけど、それも置いといても、仮にしんどいしても政府だけでしょ。で国民は何かって言ったら10兆円分ウハウハなんですよ
はい、使えるお金がね。
だから奈々ちゃん、あんた10兆円儲かってまんねんねんと、
うん、
もうだからそれもつけ回しっていうか、後世の資産が残ってるんですよと、オタクが得してんですよということばからなぎまへんよと。でしかもここでですよ、これアトキンソンさんなんかが何回も言ってた、生産的政府支出で、まあ彼インフラ作ったりとか、
うん、
まあ人的投資だとか、これ駒崎さんとか人的投資しろしろとかっておっしゃってる。で、田淵さんなんかもその物が大事だとか人が大事だとか言って、まあだからそういうものにお金使ったとしましょうよ。で10兆円使って政府がなんか物を作る、うん、投資するってやったら、10兆円が残ると同時にお金が、
はいはいはい、
10兆円が国民のポケットに入ってると同時に10兆円分の物が残ってるんですよ。
うん、確かに、うん、
もうめっちゃええんですよ、
うん、
だから政府が10兆円ちょっと借金しておくということをしとけば、うん、国民は10兆円金儲かっとるし、10兆円分のなんか資産が残ってるんですよ、物の資産が。
すごい豊かにね。
金も残るし、物も残るし、何もわかんないんちゅう話です。
うんうん、
うん。わかりました高松さん。わかってなくちゃ。小林さんも、もう知ってますよねと。経済学部教授はこれぐらいわかるでしょう、もう、という話なんですよね。でしかも、じゃあもう小林さんとか、いや、もう借金で破綻するかもしれないんだ、と。いやいやいや、だから。通貨発行権ありますやん、政府にと。で、日銀とアコード組んだらよろしいだけですやん、それも。日銀が持ってたら実際も金利払いもしてませんでしたろ。もう実際は金利払いもしてないんですよ。っていうのがね、まあ一つ目のバカの壁の乗り越え方。だから、資産も残ってると。
うん、
金も物も残ると。いうのが一個。で、二つ目。財政なんで無駄というバカの壁。で、これには二種類のバカの壁があってね。一つはね、小林慶一郎高松七タイプはね、お金配っても貯金が増えるだけだから全然見ない。
うん、
まあ、これも全然嘘で、10万円もらって全部貯金全員してるかってなわけないですよ。
うんうん、
使ってる人いっぱいいるっていう。
そうですよ。
まあだからこれちょっと言い過ぎやっていうのがあるんですし、
うん、
でしかもね、あのアトキンソンさんとかは生産的政府支出は増やすべきだと。
うん、どんな？
うん、だから例えばあの物の生産性を上げるような投資をね。DX とかですよ、
うんうん、
あとインフラとか科学技術投資とか研究開発とかそういうのはどんどん増やすべきだって。
あ、いいこと、
ね、僕も大賛成ですよ、うん、それで駒崎さんなんとかはね、子供環境のためにお金いっぱい使うべきだ、大賛成ですよ。それで小川さんなんかはね、環境のためにお金使うべきだ、ええやないですか。農業自給率のためにお金使うべきだ、ええやないですか。
良い。
ってことでね。
はい。
その、財政なんて無駄だって。
うん。
この、高松さんとか小林さんとか言うんですけど、あの11人の中ですら、こういうとこにお金使えと。だからきちんとストックとして残る、物として残るものにお金使うべきだっていうのが、いっぱい意見があるんですから、うん、そういうとこにいっぱいお金つけたらいいんですよ。何がどう無駄やねん、お前みたいな。
うん。
で、これでまあ、小林さんとか、高松奈々さんタイプの、とにかく政府がお金使うの無駄だっていうのは間違いだっていうことは、明確にわかりますよね。一方でね、この、アトキンソンさんなんかね、こうおっしゃるんですよ。生産的な政府手術はいいと。生産性を上げるような政府手術は。まあ僕もそれ大賛成。だけど、生産性に直接関与しない政府の支出は良くないと、
うん。
例えば、消費税の減税なんていうのは、
はあ、
これ 0% にしたら30兆円財政支出するってことと一緒なんですけど、はいはい、これ直接生産インフラというものをのレベルを上げるわけじゃないですよね。だからそういうのはもうお金の無駄じゃないかと。いうご意見なんです。僕はね、アトキンソンさんにぜひね、これ申し上げた。非生産的なものであろうが、生産的なものであろうが、お金を政府がいっぱい使うことで、景気が良いという空気になれば、
うん、
その空気が人々の財布の紐を緩まさせて、
うん、
いろんな投資を誘発するようになると。
うんうんうん。
重要なのは、中途半端にお金使って景気上向かへんかったら、
うん、
もうこれ5年も10年も100年もずっとだらだらお金使うから借金だけが積み上がるんです。
それこそ無駄です。
そう。それが今日本のやってることであり、岸田さんがやってることなんです、
うん。
だからね、エンジンをリスタートするまでダーンとお金使うたらええと。いうことがあれば財政なんで無駄だっていうバカの壁は乗り越えられるんじゃないかなと。だから、繰り返しますけれども、ストックを形成するための投資は当然必要だ。っていう話が、財政なんて無駄っていうものを乗り越えるための一つだし、もう一個は、景気を良くするために財政が効果的だって理解することが、財政なんて無駄っていうバカの壁も乗り越えるポイントになってくると。で、三つ目。これね、二つ目とほとんど一緒なんですけど、なんだか知らんが、賃金が上がらんのだ！なんで藤井さん
出た、
なんでなんでなの田淵さんなんで時代さんなんでなのでも僕散々、いや、消費税減税したらいいんですよとか。
いや、もう大変やなと思ってました。
景気用したら、物価が上がっていったら、賃金上がるんですよ、
うん。
で、景気悪くしてんのは消費税が減税したらいいんですよ。で、なんでなのなんでなのだからもう、聞いてる割に聞いてくれへんみたいな。
いや、もう本当に。
で、これね、この田原さんタイプですね。
うん。
で、これね、なんか、よくあるじゃないですか。どうしよう、なんでこんなことになっちまったんだと思って。
はい。
その状況に、これ、田原さんタイプはなってて、これ、田原さんだけじゃなくてね、多くの日本人がそうなってるんですよ。だから、一回じっくり、いつ賃金下がったか見たらいいんですよ。そしたら、増税した時なんです。
はい。
だから、減税したらええやないかっていうのが、わかるし、もうこれもメカニズムはさっき言った通りです。財政をしっかりやっていけば、景気が良くなって、景気が良くなれば、みんなお金を使うから賃金上がる。
うん、うん。
ってことで、ね、この、まあ、借金超やばいバカの壁、財政なんて無駄バカの壁、なんだか知らんけど賃金が上がらない、なんでのバカの壁。
いっぱい壁ある。
ということでね、このバカの壁を乗り越えるための戦いが必要ですから、今日は戦いの曲を一つご紹介したいと思います。前田明選手の入場テーマ曲、キャプチュード by キャメル。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
前田明選手の入場テーマキャメルでキャプチュードお届けしました。
うん、まあ、なおちゃん多分知らないですよねこれね。
これ
80年代のまあ曲というか80年代に前田明さんが作ってた、うん、ものなんですよね。
キャプチュード。
うん、で前田明さんってもうその日本の伝説の格闘家。で、もう世界の格闘界を変えた、すごい革命児なんですよ。で、まあもともとね、大阪の空手やってた、もう喧嘩めちゃくちゃ強い人やったんですけど、強くなりたいっていうので空手道場入って、で、もっと強くなりたいっていうことで新日本プロレスにこう入って、総合格闘技っていう概念をね、作っていったっていうのは本当革命児なんですけど、まあ彼の、第一次 UWF っていうのを、まあ前田さんが作ったんですけど、新日本プロレスが独立する格好で。で、それが、まあ崩壊をして、
うん、
もう一回新日に戻ってきた時から使った入場テーマ曲なんですよ。で、キャプチュードっていうのはね、技の名前でもあってね、これ日本語ではね、一応捕獲投げとかっていう言い方でこう、うん、まあちょっとまあ特殊な、あの、スープレックスに、七色のスープレックスなんて言ってね、前田さんすごいいろいろスープレックスされる方だったんですけど、でこの曲自体はね、キャメルっていうプログレッシブバンドの曲なんですよ。81年のアルバム、ヌードの 物語、ミスター・オーの帰還って言って。このアルバム面白くてね、残留日本兵っていうのがね、ルバング島に29年間潜伏してたんですよ。で、小野田さんっていう人がいてね。
はい。
その人が捕まえられた時の曲、キャプチュード。これ本当は、キャプチャード。つかむキャプチャードっていうことなんですけど、ミスター・オーの帰還っていうのは、これ、小野田さんの話を言ってるっていうね。イギリスのロックバンドなんですけどね。はい、その小野田さんのことのアルバムを書いたっていうね。まあ、その曲を前田さんが使ったんですけど、
うん、
で、前田さんとはね、実は今年本出すんですよ。
6
月、5月か6月ぐらいに出す予定なんですけど、
はい、
やっぱり前田さんがね、もうちょっと日本やばいと。これ何とかせんのダメですよ。藤井さん一緒に本書きましょうよ。ああ、やりましょうよって。
対談もね、されてましたもんね。
そう。うん。で、ほんとね、日本このままだったら滅び去るっていうのを前田さんもすごく感じてて。
はい。
で、その出版社と前田さんと僕らでこういろいろ議論して、まあ、こんなイメージかなっていうのは、要するに戦いの本だと。
うん。
で、前田さんは格闘家として戦って。身体の戦い。で、まあ、僕はもう恥ずかしながら、互角では当然ないですけども、恥ずかしながらではありますけど、知性の戦いと。
やんも。
いうことで、はい、知の戦いと、この、はい、身体の戦いと。
うんうん、
まあ、この二つで戦っていかなければ日本は生き残れないと。うん、まあ、そんな趣旨で本を書こうと、まさにしてたんでね。だからこのバカの壁を乗り越えないと、日本の未来って絶対ないんですよ。成長しなかったら、これは中国の支配下に確実に置かれるし、アメリカが日本の商品価値ないっていうことで、もうむちゃくちゃ、もっとむちゃくちゃして、ゴミ箱のように捨てるようになってくるし、そうなったら中国にもやられるし、まあ北朝鮮にすら蹂躙されて、ロシアにも蹂躙されることもあるでしょうし、21世紀後半に向けて日本という国が本当に解体されることは十分あり得るって、まあそんな状況ですから、なんとかね、今日申し上げた財政についての、経済についてのバカの壁を乗り越える、その壁を破壊する戦い、で、勝利しなければならないんですよね。まあ、今年は前田明さんとの共闘なんかも通してね、このバカの壁を乗り越えるための戦い、全力で努力していきたいと、戦っていきたいと思いますし、ラジオのリスナーの皆さんもぜひね、その戦いにご協力いただけるとありがたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、最後はね前田さんの曲ご紹介しましたけどもう一回ね申し上げるとこうなんですよ。前田さんってねやっぱり猪木というバカの壁を乗り越えたんですよね。新日本プロレスの猪木っていうのがもう新日の神様だったので、
うん、
それを乗り越えて UWF っていうのを作ったんですよね。でさらに前田さんはね UWF がさらに極北にまで行ってね UWF も一応プロレスの概念だったのでプロレスというバカの壁を乗り越えてリングスっていう新しい団体をね一人で立ち上げたんですよ。これがねプライドになっていくんですよ。ね、これアルティメットファイティングチャンピオンシップ UFC アメリカのオクタゴンの格闘技にもこうなっていく、
はい、
でグレイシーなんかにもまあ繋がっていく。本当にね前田さんがねバカの壁を乗り越えたことで格闘界というものがね日本のみならず世界で一変していったんですよね、
うんうんうん
う
ん、
そういうことってね歴史的にあり得ることなの でそれをあり得るようにするためには戦いが必要なんですよね、
うんうん、
これ暴力的に戦うというわけではなくてこれはもう言論戦としてね政治闘争としてね戦っていくっていうのがすごく大事だなと、まあ、その象徴に前田さんっていうのは本当に素晴らしい方だなと僕は思います。
はい。そして表現者クライテリオンの最新号ですね。
はい。
2022-2023、反転の年、書店などで発売をしております。ぜひチェックをよろしくお願いいたします。はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。